宇見正人の社労士ラジオ。皆さんこんにちは。社会保険労務士の宇見正人です。この番組では私宇見が日常の業務や日常のマネジメントで感じたことを話しております。今回は現物給与についてこちらを解説いたします。現物給与についての問い合わせがありました。当社は全国各地に支店等があります。小規模ということもあって本社でまとめて事務手続きをしていました。食事や寮など現物給与は現在支給していませんが、今後支給した場合本社所属の価格でまとめて計算することができるのでしょうか。勤務する事業所より労働の対象として現物で支給されるものがある場合は、その現物を通貨に換算し、報酬に合算の上、保険料額算定の基礎となる標準報酬月額を求めることになります。現物で支給されるものが食事や住宅である場合は、厚生労働大臣が定める現物給与の価格、厚生労働省告示に定められた額に基づいて通貨に換算します。また、自社製品などその他のもので支給される場合は、原則として時価に換算します。そして、報酬や賞与の全部または一部が通貨以外のもので支払われる場合には、その価格はその地方の時価によって厚生労働大臣が定める仕組みです。健康保険法46条、健康保険組合は規定で定めることができます。令和5年度の価格、令和5年2月28厚生労働省告示56号が示され、食事代が一部変動しました。基本的な考え方としては、勤務地が A 県、例えば社宅が B 県にある場合、被保険者の人事労務及び給与の管理がされている事業所が所在する地域の価格で算定することになります。日本年金機構算定基礎届の記入提出ガイドブックにも書かれています。 A 県の価格で計算する必要があります。これは各事業所で人事管理がされてなされているという前提となっております。適用事業所は法人の事業所ないし常時5人以上の従業員を使用する一定の事業所を言います。強制適用を受ける事業所は事業所の形態、事業の種類及び事業所に使用されるものの人数などの一定条件を満たす必要があります。2以上の適用事業所の事業主が同一である場合、厚生労働大臣の承認を受けて1つの適用事業所とすることができます。様式は県高則に示されていませんが、年金機構のホームページには様式及び記入例が示されています。提出先は見なされる1つの適用事業所、例えば本社の所在を管轄する年金事務所です。あくまで承認を受けることが前提で、当然にひとまとめにできるわけではない点が留意が必要となります。本社でまとめた時ですが、生活実態に即した価格になることが望ましいことから、引き続き本社支店支社等それぞれ所在する地域の価格により計算してくださいとなっています。また本年度から採用のデジタル給与とは、使用者が労働者に対して支払う給与を電子マネーや任意のスマホ決済アプリで支払うことです。つまりこれまで一般的であった銀行振込による給与の受け取りから、資金移動業者のアカウントのデジタル通貨として給与を受けることも可能となったということです。例えば PayPay、楽天 Pay などのスマホ決済アプリで給与を受け取るなどです。なお、労働基準法の省令改正案では 現金化できないポイントや仮想通貨での賃金支払いは認められていません。ということで今回は現物給与について解説いたしました。本日もお聞きいただきありがとうございました。